地獄先生ヌーベえまさかの和田アキ子が第9話のシークレットナレーター。まああの声だけにねすぐにピンときたんだけど、ただどんな必然性があるのかと思ったら、実は12月14日日曜日午後9時半からの日テレプラスの番組大人ザライブでブルーノート東京で行われた和田アキ子スペシャルライブを放送。ひょっとしたらこれ絡みでついでにお願いしたってことなのかね。そしてついに最終回を迎える本編の方にも、なんとなんと第7話の明石家さんまに引けを取らないお笑い界の大物が登場ね。ウェブサイトモデルプレスの12月6日付の記事によると、最終回の特別ゲストとして笑福亭鶴瓶の出演が決定。丸山に直接電話したことがきっかけだといい、さんまがこのドラマに出て情報番組の中で俺の知ってる妖怪は鶴瓶やって言ったのが伝わってきて、それがなんやわからんけど出てくれみたいな雰囲気になって、丸に電話してさんまが出たんか、さんまが出たんなら俺も出してくれ言うて冗談で言うたんですよと経緯を明かした。一方丸山は電話を切った後すぐに戸田プロデューサーに電話をしました。こんなお話をいただきましたけどと言ったところ、戸田プロデューサーもこれはもう出ていただきたいですよねとなり、半ば無理だろうなと思っていたのですが、すべてがタイミングよく噛み合ってこういう素敵なことになりました、恵まれましたねと喜びをあらわにした。戸田プロデューサーもこれはもうつなぐしかないと思いました。そもそも桐谷美玲さんから始まった縁で、さんまさんが義理堅くシャレも含めてノリで出てくださった、その流れで今度は鶴瓶さんがそのノリを丸ちゃんにつないでいるというのは絶対成立させなくてはと、と状況を説明し、なかなかドラマに出ていただける方ではないので、この奇跡的な縁を大切にしようと思いました。最終回のキーになるシーンで重要な役どころで登場します。しかもこのドラマらしく妖怪なんですよと鶴瓶の役どころについて紹介した。それから関ジャニ∞のメンバーとはここ 1,2 年でとても親しくなって、ライブにも行かせてもらって全員と仲がいいですと交流があることを語った鶴瓶。今回のことでも他のメンバーから丸のことよろしく頼みますって電話もらったり、彼らはグループの仲間意識がものすごく強いですねとチームワークの良さを絶賛し、丸のドラマだから喜んで出させていただきましたよ、今日会ったら丸は主役の顔になっていましたね、いい顔になってきて男前になってると丸山の魅力をアピールした。一方丸山は鶴瓶に対し、めったにお芝居でお会いできる方ではないので素敵な縁に感謝しています、遊び心があってとってもフランクに接してくださりありがたいです、鶴瓶さんが出演してくださったおかげでとってもヌーベイらしい締めくくりになったと思いますと感謝を述べた。なるほどね。うん。まあとにかくどんな妖怪に扮するのかね。例えば子泣きじじいなんていうのはぴったりっていう気もするんだけど、そんな安直じゃないかもね。うん。でさて、そんな地獄先生ヌーベイには今回もいつものあの方からメールが。山田涼介が登場するとついついコアラパンチを期待してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。地獄先生ヌーベイ第9話、なんだかまさにドラマが佳境に入った感じの展開でなかなか良かったですね。生徒たちと先生や周りの大人たちが力を合わせ最強の妖怪に立ち向かう姿にちょっとじんわりきました。高校生が大人と一緒に妖怪に立ち向かう映画といえば、ドラキュラとの戦いを描いたフライトナイトを思い出します。主人公はドラキュラ退治のテレビドラマが大好きな男子高校生です。その家の隣に怪しい男性二人が引っ越してきます。やがてその二人は本物のドラキュラだとわかります。驚いた主人公は大好きなテレビドラマでドラキュラ退治の主人公を演じている俳優の元へ助けを求めに行きます。と言っても単なる俳優なのでそんな力があるはずもないのですが、その力を信じる少年と共にドラキュラ退治に動き出すといった物語です。ちょっとドタバタコメディのタッチもあり、これがなかなか面白いのです。その後続編やリメイクも制作されましたが、やはりこの一作目がダントツの面白さなのです。 それにドラクラ退治役の老いた俳優を演じているのが、猿の惑星シリーズでコーネリアスを演じていたロディ・マクドウォールというのが SF ホラーファンにとって泣かせどころなのです。ホラー映画に往年の名優が登場すると、それだけでズンと引き締まる感じがするのです。地獄先生ヌーベイもいよいよクライマックスです。名優高橋秀樹さんがどのように引き締めてくれるのか楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにも地獄先生ヌーベイ、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。